始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ホイットニー・ヒューストンです。以前のエピソードで言語学と東洋思想というものを配信しました。今回はそれの続きというかね、内容的には関係ある話をやっていこうと思います。言語の役割とは何か、言語の機能とは何かと言われたら、まず第一に思い浮かぶのは意思疎通というかね、コミュニケーションの手段だと多くの人がそのように答えると思いますが、これもいろんな考え方ありますけど、言語学的に言うと言語の第一の機能というのは世界を分接しているということです。これはソシュールというね、言語学者が、そのように考えたわけですけど、この世界っていうのは、我々が生きてる世界っていうのは、何か実体としてものが存在してるんではなくって、言語を使うことによって、言語によって、その実体がある意味現れているというような考え方をします。よく例に挙がるのが、例えば水を表す単語で、日本語は水とお湯っていうのを区別します。その単語のレベルで、区別しますよね。水と湯。ただ英語はお湯に当たる単語はないです。両方ウォーターで、ホットウォーターということはできますが、という組み合わせでね、表現するしかありません。考えてみれば当然といえば当然で、水の温度っていうのは、連続的なものなので、どこで切れ目を入れるかっていうのは、ある意味言語の勝手というか人間の勝手です。というか日本語で水、お湯と言ってるのも、厳密にどっからがお湯でどっからが水かっていうのは、区別が難しいものかもしれません。いわゆるぬるいっていうところですよね。さらには、氷っていう単語がない言語もあります。こちらはね、日本語だったら氷、英語だったらアイスっていうのがあるので、どんな言語にも氷を指す単語はね、ありそうなものですが、水だろうがお湯だろうが氷だろうが、全部水に当たる単語でね、表すという言語もあります。お湯に比べたら氷っていうのは固体になってるわけなので、見た目的にというかね、かなり違う感じがするんですが、それでも氷を表す単語がないという言語もあります。こういうふうに、現実世界っていうのは本当は連続体で、何かこう、元から区別があるわけではないんですね。そこに勝手に切れ目を入れて、水、お湯、氷と呼んでるだけで、それを区別しなきゃいけないという理由はないというかね。こちら側の勝手、言語の勝手でございます。
滋賀十五の壺。
こういうふうに考えると、言語がもしなかったとしたら、何もかも一緒くたになっちゃうというかね、境界がない、区切りがない世界になってしまうんじゃないかという気もしてきます。混沌というかカオスということですが、これは仏教でもそういう考え方はおそらくあるし、中国だと宗師とかね、老子と言われる人たちがそのような考え方をしていました。こういった点で言語学と東洋思想っていうのは、親和性が高いっていうんですか？なんか近いようなところがあるなと思って、以前のエピソードでもお話ししたんですけど、そのあたりは。イメージとしては、なんて言うんですか、網の影みたいなものかなと思います。網をちょっと地面から浮かすと、地面にこう影がね、例えば砂浜に影ができるわけですけど、その影で区切られた一つ一つが、ある意味単語で、その影を見て、 この世界には実体があるというか、一つ一つの個体が、それ自体で独立してる、自立してるように見えるんですけど、一旦その網をなくしちゃったら、つまり言語っていうのをなくしちゃったら、そこにあるのはただの砂浜で、そこには何も区別っていうのが、まあ、ないです。で、その網の目の大きさっていうのは、まあ、言語によって異なるので、ある言語では細かく区別してるとこが、ある言語では、まあ、大きい網の目かもしれないし、まあ、さっきの水の話がそうですけど、当然その網の目の区切り目っていうかな。どこで網の目を作ってるか。で、その影が砂浜でどこに影を作るかっていうのは言語によるので、言語によって見方考え方が違うっていうのは、まあ、イメージとしてはそんな感じかなと思います。なので、このように考えると、繰り返しですが、言語を取っ払ってしまうと、まあ、影がなくなっちゃうと何も区別されない。ただカオスがそこにあるだけということになってしまうんでしょうか。あるいは、その言語っていうのは世界を切り分けるっていうのがね、まあ、大事な機能だとさっきお話ししましたけど、別の見方をすると言語によって様々な個体が普遍化されるみたいなのもあって、例えば石を見て、転がってる石を見て、石と認識してしまうと、もうそれは石になっちゃうんですよね。まあだから何なんだと思われるかもしれませんが、そこに転がってる石っていうのは、まあオンリーワンの石っていうか、個別的なというか、そこにただ一つ存在する石なんですけど、石と言ってしまうと他の石とある意味区別なくなっちゃうわけですよね。一種の抽象化みたいな機能がそこに働いているということです。つまり言語を通してものを見てしまうと、レベルとしては抽象化したものを我々は認識してしまうことになります。まあ石だったら別にいいと思うんですよね。というのが、そこらに転がっている石一つ一つに別個の名前をつけていたら、まあ固有名詞をつけるみたいなことですけど、まあそうなったら頭パンクしてしまうので、多くの場合その抽象化っていうのは別に構わないことだと思いますが、まあ人間の場合とかはね、それぞれ名前がついていて、まあペットとかね、まあ固有名詞ということですが、まあそれでもって、より個別的な、見方をしているということができると思います。まあ、いずれにせよ、言語によって一種の抽象化がなされるので、その場限りのリアリティというか、真に迫ってくる感じっていうのは、言語によっておそらく失われてしまっています。言語によって石は石ということになっちゃって、その唯一性というかね、まあそういったものは排除されてしまうんですよね。
シガ15のツボ。
では、もし言語がなかったとしたら、言葉以前の世界というのは一体どのようなものかっていうのは、まあ僕はちょっとよくわかりません。で、これはこの間のね、エピソードでもちょっとお話ししましたけど、まあ仏教とかはそういった世界をある意味目指すんですよね。それこそが、まあ、修行の一つだと思うんですが、ただ直感としては、言葉がなくても実体はあるっていうのは、まあ、実感としてね、そういうのはあると思うんですよね。言葉がなくったって、おそらく私は私として認識すると思うし、まあ、自分を自分として認識するでしょうし、水とお湯と氷っていうのは言葉がなくったって別に区別はできると思うんですが、ただそれは言葉を持ってるからそう思ってるだけで、本当に言葉がなくなっちゃって言葉以前の世界に行ってしまったら何もかもわからなくなってしまうのかとかね。まあそういったことがね、まあちょっと哲学的な問いですけど、 まあ興味深い議論ではありますよね。我々が実体があると思って見ているこの世界っていうのは言語によって作り出されたものであって、それ以前の世界っていうのは、まあちょっと今んとこは想像できないかなって感じがするんですけどね。まあ修行を積めばそういう世界も見えてくるかもしれません。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いします。お相手はシガ15でした。